バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、やってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。さて今回はですね、シアターバッキー、シアターバッキー映画のコーナーやってみたいと思います。これ映画と言えるかどうかわかんないけれども、今回はアニメーションのカルト的傑作と言ってもいいと思います。伝説巨人イデオンを紹介したいと思います。よろしくお願いします。この伝説巨人イデオンなんですけれども、ガンダムでね、とにかく有名な富野義行さんのガンダムと前後するロボットものです。で、ロボットものなんだけれども、ガンダムと似て非なるもので、まず設定が全然違うんですね。で、ガンダムっていうのは本当に人間に乗ってっていう、兵器の代わりというかね、兵器というか、モビルスーツっていう形で、そういった戦うために作られた道具ということなんですけれども、イデオンはなんとこれ、巨人なわけです、巨人。巨大な神と書いて巨人。ロボットもの、アニメのロボットものですからロボットなんだけど、設定がね、巨人なわけです。で、地球人がね、移民をしてるわけですよ。ある星に移民をしていて、そこで発掘された遺跡っていう、こういうまたね、ちょっと、ものすごい無茶のある設定っていうね。で、それをめぐって、地球人と異星人がこう、ちょっと争い合ってる。それが大筋っていうか、そういう展開なんですね。だから、やっぱりガンダムと同じ、前後するタイミングで制作された作品とはいえ、そこら辺が全く違うとね、いうところですね。で、この作品は、イデオンっていうね、ロボット自体も、発掘された遺跡で巨人っていう設定だし、原動力っていうのも、何かね、そういった電気で動くとか、ガソリンで動くとか、そういうもんじゃなくて、イデっていうね、この未知なる力、イデっていう名前の未知なる力で動くっていう、こういう設定なわけですよ。で、これは良き力に反応する、知的生命体っていう設定になってまして、みんなが正しい方向に良い力を発揮してると、そのイデオンっていうこのメカも力を発揮して自分たちを助けてくれるんですけれども、そのみんなのこの気持ちが悪しき方向に行くと、こう悪い方向に行くと全然力を発揮しないと、そういうこう厄介なものをこうね、巡って地球人と異星人がこう戦って、結局分かり合えずにっていう、そういう話なんですね。で、こういうちょっと特殊な設定ってのもさることながら、その主役のメカロボットがもうダサい、めちゃくちゃかっこ悪い。で、もともとね、これが巨人です、遺跡ですっていうことになったのも、当時ね、おもちゃメーカーでおもちゃ販売するためにアニメ作りましょうみたいなところもあって、それで、このメカで、メカ主役で、お話作ってくださいって言われて、うわ、ダッサっていうことで、これはとてつもない設定にして、やるしかないっていうことで、実はですね、このイデオンもね、ガンダムとかは、17メートル、高さ、ね、全長17メートル、それでもすごい大きいんだよ。お台場にあるガンダムなんか見ればわかるけど、すごい大きいのに、イデオンはなんと100メートル超えです。設定が100メートル超えと。そんなね、とてつもない設定で、むちゃくちゃな、ある意味話なわけですよ。で、その知的生命体によって原動力、ね、その謎の生命体をめぐって、異星人と争ったりだとか、ね、かっこ悪いメカと、そういったこう、なんていうのかな、ゴーとゴーのぶつかり合い、憎しみ合い、みたいなストーリーの展開なわけですね。で、さらに、主役とか、キャラクターたちがね、まずね、主役のキャラクターがアフロヘア。80年代前半の作品なのに主役がアフロヘアみたいなね。で、やっぱりね、他のキャラクターとかも、ちょっとみんなごついんですよね。で、古川智則さんという方がキャラクターを作ってるんですけれども、ガンダムのね、安彦義和さんが作ったキャラクターっていうのは、アムロなんかもね、決してヒーロー、イケメンっていう感じじゃないんだけれども、ちょっとこう、人間的弱さがあるなとか、どっかコンプレックスを抱えてるけれども、憎めないとかね。で、ガンダムの こうキャラクターってみんなそうだと思うんですよ。で、シャアは全く別にこうカリスマ性のあるね、ちょっとその天才肌の人間として描かれてるし、まあそういったいろんな個性があったりとかするんですけれども、まあイデオンもねそうなんだけれども、ちょっとね、こうみんなキャラクターがきついっていうかね、強い人、意志の強い、我の強いっていう、連中が集まってるみたいな感じで、その安彦義和さんのね、ガンダムのキャラクターみたいにこうちょっと優しさがない、丸みがないっていうのかな。うん。で、富野さんのキャラクターとかはね、戦闘メカザブングルのジロンなんでね、ああいうこう丸っこいキャラクターもいたりするんですが、基本的にちょっと骨太でごっつい感じのこう荒削りなキャラクターっていうのは多くてね、僕は結構すごく個性もあって面白いしいいなって思うんですけれども、そういったねこう強めのこうキャラクターがこう結構やっぱり性格も強い設定だったりすると、ちょっとねやっぱり受け入れられづらいというところもあったりとか、あとさっきから話してるようなそういうちょっととてつもない設計、子供の見るロボットアニメっていうことなのに、ちょっとそういった難しい方向にどんどん行ってしまって、で結局ですね、このテレビシリーズだったんですけれども、打ち切りの浮き目にあってしまうんですね。で、残り3話4話残したまま打ち切りっていうことになってしまって、でも最後まで企画構成進んでて脚本も書かれてたのに、まあ志半ばで終わってしまったと。でそういったところで、ガンダムの映画化、まあガンダムもねもともとテレビ版で打ち切りになるみたいな話を言ってたのが、3部作の映画としてね見事大成功を収めたわけですね。でそれに乗っかってガンダムが終わった後、ガンダムが3部作の3作目っていうのが春に終わったわけですよ。春休みロードショーで終わったところで、次の夏休みロードショーはイデオンだっていうことで、イデオンが今度劇場版として公開されることになったわけですね。でこの劇場版のイデオンなんですけれども、これがねやっぱりイデオンってもともとそんなに正直人気のない作品だったのを、やっぱりスタッフがこのガンダム作った勢いでちゃんと完結させてあげたいと、完結させて作品として終わらせたいっていうことで劇場公開に相まったわけですよ。でガンダムなんかの場合はもう3部作でやるっていうことで興行収入とかの多分見込みがあったと思うんですけど、イデオンの場合もしこれをやって例えば前編後編に分けた場合、前編で興行収入が点々だったら、それこそ後編もやらないことになって、テレビ版も打ち切りだけど映画版もできなかったじゃんみたいなことになるって、まあそれをね危惧して、これ前編後編を一挙上映したわけですね。でこれが1時間半の前編とやっぱり同じく1時間半の後編ということで、ダブルリリース方式という形でですね、まあ上映されたわけですね。でまあ僕見に行ったわけですけれども、これね、イデオンは本当は僕もともとそういう映画とか作品というのはネタバレするの好きじゃないんですけれども、ちょっとここで言っちゃうと、結局最後ね地球人と宇宙人が戦って、最後分かり合えないまま全宇宙が滅びるっていう話なんですよ。で全ての登場人物がみんな死にます。で宇宙の塵になってみんな銀河地平の果てに行くわけですね。で最後みんな敵も味方も全部この亡霊になって宇宙をさまよって終わるっていうね、これ聞いただけでもみたいな話なんですけれども、僕は実はねガンダムよりイデオンを先に食らってしまったわけですね。でガンダムっていう当時流行っててみんなね見てるなんつって面白いなんつってたんですけれども、なんかこうその頃は僕はちょっと高をくくってなんかアニメでしょみたいな感じだったんですけれども、そんな中ですね、友達でやっぱりガンダムとか好きでアニメ好きなやつがいたんですね。でそいつと一緒にこう本屋さんに行ったわけですよ。で本屋さんに行ったらアニメディアっていうね、アニメディアっていう雑誌があって、アニメの専門誌ですけれども、それがあって、その表紙がねなんとねこのイデオンに出てくるヒロインっていうか、まあすごくキーになる女性キャラクターがいるんですけれども、カララっていうキャラクターがいて、ガンダムで言うともうマチルダさんとかに近い感じかな、ちょっとお姉様というかね、まあそういったキャラクターがいるんですけれども、まあそのキャラクターが宇宙にこう逆さにこう膝を抱えて全裸で逆さに宇宙に浮いてるっ ていう、そういう非常にシュールな表紙のアニメディア。アニメディアってアニメ雑誌だから、普通はね、なんかそのガンダムとか、そういったなんかメカとか、まあ普通にね、あのキャラクターたちがいたりっていう表紙が多いんですけれども、まあせいぜいラムちゃんとかね、そんな感じなんですが、このね、イデオン公開前のアニメディアの表紙はね、もう忘れもしない、そのカララっていうちょっとこう、色黒のちょっと、女性がですね、宇宙に全裸で膝を抱えて浮いてるっていうね、この表紙のアニメディア、これなんだこれすげえなーって、イデオンって何なのっていうことなんですよね。で、友達はアニメディアね、アニメ好きだから毎月買ってたんだけど、なんかね、その時友達、そのアニメ好きの友達と、僕ともう一人の友達3人いたんですけども、3人ともなぜかそのアニメディアを買ってしまって、じゃあ夏休みイデオン見に行こうぜっていう、なんかそういう話になったんですね。で、僕はよくわからないままイデオンを見に行ったら、まあそういう作品だったわけですよ。最後も結局ね、敵も味方も分かり合えずに、みんな滅びてみんな死んで、最後霊魂になってさまよって終わり。ガーン、ガガーン、これは衝撃ですよ。これね、今をときめくエヴァンゲリオンにもすごい影響を与えてて、で、エヴァンゲリオン知ってる人がガンダムじゃない、イデオン見ると、あ、本当だって、エヴァンゲリオンってイデオンだったんだって多分思うと思います。それから、2001年宇宙の旅、これもまあ有名なね、ちょっと SF 映画ですけれども、これとイデオンっていうのも非常に共通点があって、まあ、2001年宇宙の旅の方が先なんで、イデオンって2001年の影響すごく受けてるなって思ったりとか、逆にイデオンを見て2001年見ると、あ、2001年宇宙の旅ってすごく哲学的で、こうやっぱりオチとか最後ラストシーンとか全然わかんないんだけど、イデオン見たら少し、あ、なんかわかる気がするっていうか、同じようなその哲学的な観念がイデオン見た方が、あー、なるほどねっていう、ちょっとそういう SF 的哲学に近づけるような気がする、まあそんな作品とも言えるわけですね。で、もう本当にね、イデオンはね、ある意味トラウマ映画ですごいとにかく衝撃を受けたし、僕のそこからの、いろいろこう考え方とかにもすごく影響を与えてくれてると思います。いい意味で。で、当時ね、本当になんかイデオン見て、アニメってすごいなって、アニメの可能性っていうのを、イデオンですごく衝撃を受けて知って、そっからガンダム見てですね、その他そこら辺でやってた当時のアニメっていうのをぐわーっと見て、アニメにどっぷりのめり込むことになるんですけれども、音楽でも僕はすごくイデオンには影響を受けてるんですね。で、ドラゴンクエストの音楽で有名な杉山清隆さんっていう作曲家の方がいて、この人がドラクエの音楽作る前にイデオンの音楽担当してます。で、イデオンの、主題歌ももちろんそうだし、戸田恵子さんが歌うエンディングテーマっていうのがあって、これがすごく、ファンの間で話題になったらしいんですね。で、この曲なんかももちろんそうだし、あとはやっぱりなんといっても映画版のサウンドトラックがもう本当にオーケストラを従えて、もうすごくクラシック風な音楽だとか、あとやっぱり最後のね、そのみんなが霊魂になってさまよって終わるっていうシーンで流れるカンタータっていうのは混声が合唱組曲みたいなやつなんですけど、これのね、カンタータ・オルビスっていう、まあ、合唱組曲があるんですね。で、これがもうアニメのエンディングなのにバンバンにもう流れるわけですよ。イメージで言うと、ハレルヤコーラスとか、そう、あとは、たまに車の CM で使われてるカルミナ・ブラーナっていう、まあ、混声合唱曲があるんですけども、これもカンタータと呼ばれるジャンルなんですが、まあ、これですね。カンタータ・オルビスっていう名前のもうすごく壮大な5分以上の楽曲があって、まあ、こういったものがガーンと流れて、で、すっごくやっぱりもう一回見たら忘れないぐらいのインパクトがあるわけですね。で、まあ、そういったものも含め、とにかくイデオンっていうのは自分の中ですごく影響を与えてもらった作品になってるわけです。そんな伝説巨人イデオンなんですけど、今話したみたいに、とにかくね、このストーリーは救いがない、本当に救いがなくて、最後もまあそういったね、みんな滅びて死んで終わるっていうね、これをこうもう本当に悲観的に撮るか、なんていうのかな、これからそういったなんか 新しい未来へ向かう一歩が、新しい一歩が始まるっていう風に撮るか、2001年宇宙の旅のエンディングとかもやっぱり近いと思うんですけども、まあそうやって希望的観測として撮るかっていうのはまあ人によるし、というところがあるんですけれども、もう本当にね、途中の展開なんかも、すごくやっぱりちょっと残虐なシーンとかもあったりとかして、うん、ヒーローというか主役のね、主人公の恋人の首が飛んじゃったりとか、うん、子供がやっぱり容赦なく撃たれて死んじゃったりとか、まあそういうシーンも出てくるわけですね。だからちょっと前に、アニメ好きの女子にこれ、俺のね、すごく最も印象に残ってる映画だから見てって言ったら、ドン引きして帰ってきたなんてこともありましたけれども、とにかくその、なんか憎しみとか憎悪とか人の業っていうのが、本当にこうほじくり返されるような作品ですね。で、そのイデっていうものは何なんだっていうね、2001年宇宙の旅でね、モノリスっていう黒い板が出てきたと思うんですけど、あれは何なんだっていうね、まあそういうのにも近いような問題提起みたいなのがあったりとか、とにかくやっぱり人ってなんで憎しみ合うんだろう、戦わなきゃいけないんだろう、なんで分かり合わなきゃいけないんだろうって、これはずっと永遠のテーマで、で、まあ今でもね、まあそういうことって人間はずっと繰り返していってると思うんですけれども、まあ見事にそういうところを、うん、本質を捉えてる作品ということでね、本当に衝撃を受けて、うん、結構辛い話、きつい話、ね、キャラクターは、なんか、愛嬌ないし、ね、メカはダサいし、みたいな作品なんですが、やっぱりそれを超えるすごくインパクトがあったりとかするんですね。で、昔ね、本当に映画が公開された頃っていうのは、もうビデオもなければっていうところで、僕が初めて買った LP レコードっていうのが、この伝説巨人イデオン劇場版のドラマ編の LP レコード3枚組5400円です。で、これは本当に映画の音、うん、映画のオープニングからエンディングまでが、全部音が吹き込まれてるレコード3枚組ですよ。1枚目と2枚目の A 面が、映画の前編。で、2枚目の B 面と3枚目の A 面 B 面が、映画の後編っていうことでね。で、これ音だけなんですけども、僕が子供の頃家帰って聞いてると、やっぱり、誰々が死んじゃったとか、うん、私はあなたを殺すとか、なんかもうそういうセリフばっかり入ってて、親に相当心配されたりとか、したこともあります。それでね、これサントラがね、さっき言ったみたいにそういったちょっとね、混声楽曲、カンタータとか、ちょっと宗教音楽みたいなのが入ってたりとか、あと、普通のね、SF の音楽っていうと、ちょっとかっこよかったり、スタイリッシュな、うん、ちょっと勢いのある曲っていうのが多いかもしれないですけど、イデオンはやっぱりその、オーケストラのクラシックベースっていうことでですね、割とそういうシックな曲っていうのが多いんですね。だからそういうのばっかり聴いてる俺を相当親が心配してたんじゃないかみたいな。でですね、そのイデオンっていうのは最後ラストシーンが、みんなが魂になってさまようっていうシーンがあって、そのシーンがみんな、キャラクターが敵味方問わず、全部全裸で宇宙をさまよってるっていうイメージで出てくるんですね。なので、イデオンのポスターとかそういうのは、みんなが全裸でこう、宇宙を飛んでさまよってるっていうビジュアルのポスターとかも結構あって、そういうのを部屋に貼ってたりとかするもんですから、なんかこいつ変なのハマっちゃったんじゃないかななんて親は思っていたと思います。でもまあ今話してるだけで、なんだそれってちょっとインパクトがあるっていうことだけは重々理解してもらえたかなと思います。でもね、まあそう言いながらもね、ダサいロボットのメカとか設定っていうのもいろいろありますけれども、その中でもね、すごく個性的だったり面白いなっていうキャラクターやメカっていうのもいっぱい出てきてて、うん、いろんなその後のアニメーションにも影響を与えたりとかしてるんですね。で、メカとかも3本足で、タイヤとかで走るんじゃなくて、3本足でビヨーンビヨーンって飛ぶ、なんか乗り物とか、なんかそういうのがいろいろ出てきたりとか、あと女性のキャラクターと、特に異星人なんかもそうなんですけど、ピンクの髪の毛、緑の髪の毛、まあそういったキャラクター、あと青い髪の毛とかね、そういうキャラクターも結構出てきてて、で、後々、こう特に SF アニメとかだと、そういうキャラクターっていうのは普通にね、ピンクの髪みたいな、キャラクターいっぱい出てくることになるんですけど、なんかそういうのの元祖だったりするのかなーなんて思ったりとか、まあそういうイデオンも、それよりさらに古い、もうクラシックな、宇宙大戦争とかね、うん、そういった昔の SF 映画からいろいろモチーフとか影響を受けて、スタートレックの初期のやつとかね、まあそういったものとかが脈々と受け継がれてて、いろんなこう影響を受けて、その、 影響を受けて作った作品がさらに後の SF 界に影響を及ぼしてなんていうね、そういうあの片鱗とかも見れて非常に面白いかなと思います。はい、そんなわけでね、とにかくあの僕はイデオンは今でも1年に1回ぐらいは見たりとかしてる作品です。で、あのガンダムとイデオンの生みの親である富野由悠さんも富野由悠 大全集っていう本が出たんですけど、その時にあの自分のね作った生み出したキャラクターの中で一番好きなのはイデオンに出てくるハルルというキャラクターだと言ってたことがあるんですね。で、このハルルっていうキャラクターはさっきそのアニメディアの表紙になって宇宙で膝を抱えてたカララっていうね妹で、ハルルっていうお姉さんがいるんですけども、この二人の兄弟が結局その異星人の姉妹でありながらも総司令の娘なわけですよ。で、総司令はあの自分の跡取りに息子が欲しかったけど、まあ、姉妹が生まれてきてしまって、でその、まあ、カララっていうねあのストーリーのキーを握る妹の方は結局あのこっちの地球人の仲間になってしまうわけですね。で、まあそういったことからあの姉はその妹が地球人と、うん、なんかこううまくいっちゃって、そういった自分はその女なのにこう男勝りな扱いしか受けてなくて、うん、恋人もすぐ死んじゃってみたいな、そういうね妹が憎いと。で、まあそういったあの妹がねあのを失ってしまったその総司令の親父はそういった部分をみんなあの姉のハルルに託すわけです。で、その余計ハルルはねその妹と私はこんなに違うって女として生まれてきたのにっていうね、それでまあとにかくまあそういったねあの親子の業みたいなところがすごくこう後半とかにね独特しく出て描かれるわけですね。で、こういった中でその姉のねハルルっていうのがあの悔しいってね、うん、すごく強いあのキャラクターなんですけれども、実はそういったコンプレックス、悔しさ、憎しみっていうのを抱えてて、そういったものをこうクーって抱えてるキャラクターっていうのがあの富野由悠さんにとってはすごく愛すべきキャラクターだったなんて話もあって面白いなって。まあそういうキャラクターが出てくるストーリーってやっぱり人間臭くてもうドロドロおどろおどろしいんだけれども、やっぱりすごく、うん、誰でも抱えてる一面だったりとか面白いなっていう部分もあったりとかするんですね、うん、で、そういった部分もやっぱりイデオンは見物かなっていうふうに思います。で、ちょっとね子供が見るにはきついかなっていう感じなんですけども、やっぱりエヴァンゲリオンでちょっとハマっああいう世界観にハマったっていう人はちょっとぜひ見てほしいなと思います。で、とりあえずね、あの、テレビ版があって映画版があるんですけども、映画版っていうのをちょっと見てほしいなと思います。で、映画版の前編後編でなってるんですけど、結局その後編のちゃんとクライマックスを描きたいっていうことで作られた作品なんで、前編1時間半じゃやっぱりそのテレビ版のダイジェストっていうのはとても足りずに、まあ、本当にね、あの、まあ、どういう話かっていうのは簡単にババババっていう風にしか見れないんですけども、まあ、この前編後編合わせて見ていただくと、その僕が言ってたその、キャラクターたちのね、憎悪とか、あと、そういったね、設定、謎の知的生命体とかね、そういうちょっと SF と哲学のこう入り乱れた感じの、うん、感覚とか思想みたいなものとか、あとはあの音楽ですね、うん、まあそういったものも、うん、どういう風に組み合わさってこういった作品世界ができてるかっていうのが非常に楽しめるんじゃないかなと思っています。はい、で、イデオンの話するとね、あの、この間の名画座の話の時もちょっと思わずうっかりいっぱい喋ってしまったんですけれども、あの、イデオンのサントラについては、サントラマミーね、サントラのコーナーっていうのが僕のポッドキャストであるんで、そっちの方でもね、改めてちょっと、サントラマミーで、イデオンのサントラについては話してみたいなーなんて思ったりとかしています。はい。こんな感じでですね、もう気がつくと23分24秒とかね、あの、結構25分近く喋ってしまいました。というわけでですね、ちょっとマニアックな映画の紹介になってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス。今回はシアターバッキーの映画のコーナーで、伝説巨人イデオンをご紹介させていただきました。それではまた。